はい、それではアイヌ語ワンポイントレッスン第30回目をお送りいたします。本日は大野哲人さんお休みですので、私カエノシロウがまだ復活いたします。カニアナックネ、カエノシロウクネ。
カニアナックネ、川上まさしくねな。川上まさしです。
はい、それではですね、今日は秋ということですので、まあ、季節の表現をちょっとやってみたいと思います。
はい、
まあ、秋になるというアイヌ語があるんですけども、これをシッチュッというふうに言います。シッチュッ。
シッチュッ。
はい。で、もう一つの、表現もありまして、シリチュッというふうに発音する場合もございます。ちょっとやってみましょうか。括弧の方ですけども、シリチュッ。
シリチュッ。
はい。で、これはですね、一言でいいわけですね。もう秋になると。まあ、例えば春になるでしたら、シリパイカラというふうに言うんですけども、
はい、
秋にじゃない、春で、春になる、はい。その時はシリつくんですけども、この秋になるだけはくっついたままですね。シッチュッ、またはシリチュッというふうに言います。まあ、これ一言で、もう秋という表現ですね。ちょっとやってみましょうか。
はい。
じゃあ、通常の発音の方行ってみます。シッチュッ。
シッチュッ。
はい。上手ですよね。
まさしさん。ありがとうございます。
まあ、なんせまさしさんはもう、アイヌ文化振興財団がやっているアイヌ語弁論大会で、弁論の部でも優秀賞、そして、交渉文芸でも最優秀賞を取っているわけですからね。磨きをかけて、ぜひ、アイヌ語の担い手になっていただきたいという、そういう方ですけどもね。はい。それではこの秋になるっていうのは、終えまして、次、もう一つ。まあ、実は今、お話ししているやつはですね、かつて、STV ラジオで、茅野茂講師が行ったアイヌ語ラジオのテキスト、ちょうど3年前にやったラジオのテキストのレッスン20というやつをちょっと見てやってるんですけども、リスナーの方はもちろんテキストないわけですが、そのテキストの中の例文をやっております。紹介させていただいております。それでこれはアイヌ語のなぞなぞなんですけれども、水の中で薪が燃え尻を振っているものなーにという、アイヌ語なんですね。ちょっとやってみますね。ウォロペカアペケシスエスエヘマンタアン。はい、どうぞ。
ウォロペカアペケシスエスエヘマンタアン。
そうですね。これは、ウォロというのが水、ペカ、どこどこに、アペケシというのが薪の燃え尻ですね。薪をこう燃やして少し赤くなっているような状態のことですね。スエスエというのは、こう、振るという意味です。まあ、例えば手を振るとか、旗を振るとか、というのと一緒で、ヘマンタ、アン、ヘマンタっていうのは何？アンっていうのはあるですね。で、もう一度やってみます。ウォロペカ、アペケシ、スエスエ、ヘマンタ、アン。
ウォロペカ、アペケシ、スエスエ、ヘマンタ、アン。
はい。実はこれ答えがですね、オイシル。これはアイヌ語なんですけども、産卵後の鮭ですね。北海道方言ではですね、もう予定をたとした、産卵を終えた鮭のことをほっちゃりというんですけども、そのほっちゃりのことですね。これは北海道方言です。これは産卵後の鮭、おいしい。なぜそのように言うかと言いますと、鮭っていうのはですね、大体北海道の河川の中で、54河川が大体鮭登る川があると言われています。で、8月の台風が来た後に鮭が登り始めて、12月いっぱい鮭登るんですよ、大体。ですから、川が結氷、氷が張っても、実は鮭登ってきてるんです。で、これを言ってることなんですよ。水の中で、薪の燃え尻というのは、実は鮭っていうのはですね、産卵するためにメスの鮭は、砂利藁を尻尾で掘るんですね、
はい、
そうすると尻尾がだんだんこう、なんていうんだろう、傷がついて、尻尾が赤くなるんですよ。でそれを見て、アイヌは水の中で薪の燃え尻があるものなに、ですから、これ、鮭です。とか、やっぱり自然に対する洞察力っていうのが、すごいなというようなことを、私はこれを見て感じるわけですね。まあ、もう一度だけ発音して終わりたいと思います。秋になる。シッチュッ。
シッチュッ。
はい。次に、なぞなぞの方ですね。ウォロペカ、アペケシ、スエスエ、ヘマンタン。
ウォロペカ、アペケシ、スエスエ、ヘマンタン。
で、答えが、オイシル。
オイシル。
は はい、これでアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。それでは、ついぬはうんこれやんって文字でやってみましょうか。はい。ついぬはえんこれやん。